5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムムード。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第7回でご紹介する話題は、ネイチャー2001年3月1日号からニホウカマグネシウムの超伝導に関する日本人の研究成果について、そして日経サイエンス2001年2月号から絶滅に瀕した動物をクローン技術で救う、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。ということで、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日はあのピンチヒッターとしてですね、コメンテーターにソニー君をお迎えしております。
すいません、前半のジャブでもう僕やられちゃってるんですけど
これ勉強になるから、この番組、
はい、
ぜひ聞いてください。
教養番組ですから、
はい、
よろしくお願いします。
ということで、その前半の話題なんですが、ネイチャー2001年3月1日号からニホウカマグネシウムの超伝導に関する日本人の研究成果ということです。安くていつでも手に入る化合物でありますニホウカマグネシウム、これから超伝導体ができるという報告が日本人研究者からネイチャーに発表されました。超伝導体はある一定の臨界温度以下で電流に対する抵抗を失う物質のことで、さまざまな活用方法がありますが、大きな問題点として望まれる超伝導特性が非常に低い温度で、しかも値段の高い複雑な物質でしか生じないことでした。今回の研究では99.9% の粉末マグネシウムと 99% のアモルファスの包装を1対2の割合で混合してペレットを作成し、196MPa というアルゴンの高い圧力下で 973K の高温に10時間さらすことによって作成した物質をマイナス234度に冷却することによって超伝導状態になることを発見しました。ついてきてますか、はい、この温度は最近研究が進展している高温超伝導体に比べると、まあ、低温なんですが、比較的単純で容易に手に入る化合物での超伝導体の臨界温度としては非常に高い温度で、組成をさらに微調整すれば臨界温度が今以上に上昇することが分かっており、ニホウカマグネシウムは経済的に見合う超伝導化合物として、まさに前途洋々の期待を抱かせてくれる化合物です。さて、この超伝導なんですが、
はい、
超伝導という言葉は何度も耳にしたことがあると思うんですが、
そうだ、10年もしないけど、その頃にかなり言われてたね、はい、超伝導って、
はい、
うん、
超伝導あるいは超伝導体というのは何のことかご存知でしょうか。
ですね、要はあの伝導率を高くするために、なんだっけ、
電気がなくならないんでしょ、うん、違うの違うの、
まあそうです、
ロストがなくなるんです
よね。そうだよね、そうそうそう、抵抗がなくなるってことなんでしょ。
それがすごい低い温度であればあるほど、なんか条件下で発生しやすいとかっていうやつです、
うんうん、そうなんですね。それがね、条件の一つなんです、はいはい、今の条件というのは要するに電気抵抗がゼロになると、うん、それともう一つマイスナー効果という、うん、これが観測されなければならないという条件がありまして、これ順番に説明しましょう、
はい、
例えば金銀銅、こういったものは超伝導になりません。
ほう
ほう、
これはですね、どんなに電気抵抗が小さくなっても絶対に電気抵抗はゼロにならない物質が金銀銅といったものでして、この電気抵抗というのは物質の中を電流が流れる、すなわち電子の流れが発生した際に電子が点でバラバラに流れるためにあちこちにぶつかることによって、まあ、抵抗が生じる、
うん、
で電気抵抗がありますと、電気が流れるときに熱が発生してエネルギーを失ってしまうのですが、
うん、
超伝導状態では電子が秩序だったこの場合をすることによって抵抗がなくなり熱が発生しないので、例えば超伝導体のドーナツを作ると、先ほどの BJ の話にも出ておりましたが、うん、いつまでも電流が流れ続けるということになります。でこれを永久電流と呼びまして、うん、これを応用することによって超伝導体の中に電流を蓄えることが可能になります。
ほ
う。
でもう一つの定義のマイスナー効果、こちらの方は知ってる人がほとんどいないんじゃないかと思うんですが、うん、超電導体に磁場を加えても磁束を侵入させないようにする効果のこと。
ほうほうほうほうほう。
普通の金属ですと磁場を与えますと金属の中を磁場が通り抜けますので、うん、金属の向こう側にある別の金属にも磁場が作用しますよね、うんうんうんうん、小学校でまあ習うことなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
超電導体にはマイスナー効果がありますので超電導体の周りでは磁界が跳ね飛ばされてしまいます。
え？磁界が跳ね飛ばされる、
はい、でこの超電導体の上に磁石を乗せると、うん、まあ、まるで重力に逆らうように浮上すると、うん、まあ、そういう現象ね、テレビでご覧になった方もおられるんじゃないですか、ね、
あ、それがリニアモーターカーなの？
そうなんだ。
なるほど。
あれがマイスナー効果によるもの。
はいはいはいはい、はい、
で具体的になんでじゃあ浮いてるのかというと、
うん、
例えば、そうですね、磁力線を風と見立てて、
うん、
超電導体を板と見立てますと、その磁力線が風板に向かって風の作用をします。そうすると風が板がうーっとこう抵抗を感じる、その反作用でふっと磁石を浮かせてしまうと。
ほー、なるほどね。
いう仕掛けになってます。
物質化してるようなもんなわけですよね。
磁
力線自体。
うん、そうそうそう、磁力線が抵抗を生み出すわけです
よね、
うん
うん、
でこの超電導なんですが発見されてからすでに100年近くが経過しているんです。
あ、そうなの。
そんな歴史のあるもんなんですか、
う
ん、
ただこの当時の超電導体というのは超電導効果を発揮させるために液体ヘリウムによってマイナス240度以下に冷却しなければならない物質ばかりでした。でこれが、1986年になりましてかなり高温で超電導状態を示す物質が発見され始めまして、うん、現在では液体ヘリウムよりもはるかに安価な液体窒素、
うん、
これで冷却可能なマイナス140度付近の超電導体が発見されまして、うん、より広範囲な用途での実用化に大きく近づいたということで。
あ、なるほどね。
まあ、液体ヘリウムというのはですね、うん、ヘリウム軽いですから基本的に空気中に出したやつ全部宇宙に逃げてしまうんですね。
そうですね。
ヘリウムというものが限られた、うん、地球上で限られた場所でしか取れませんので非常に高価なんですが、
あ、なるほど、
液体窒素ですと空気中から作ることができるということで、うん、非常にそのコストが安価だと、
ね、実用的、より実用的だ、
はい、金が凍らせちゃったりしますもん ね、 よくね。
そうね、
うん、で叩いてはある。
そうそうそう、
はい、でまあ、先ほども話出ましたけどリニアモーターカーあるいは、ね、病院の MRI、
はい、
こういった、ね、診断装置で、まあ、実用化がされておりまして。
え、 MRI って何ですか？何ですか？
MRI というのは体の中を見る。
ああ、輪切りにするやつ
ね。輪切りにしちゃうやつ、
はいはい、この MRI というのはマグネティック、レゾナンスイメージング、うん、核磁気共鳴映像法ということで、
ほう、
体の中には、ね、細胞があって水がありますよね、
うんうんうん、
はい、水のプロトン原子に磁場をかけることによってエネルギーを与えまして、
うん、
磁場を与えるのをやめると今度は逆にもらったエネルギーを放出するんですね。その放出の仕方を映像化して体の中
に。 あ、
あ、 あれみたいなもんですね。あのスーパーカミオカンドみたいなもんですね。
なんだそりゃ。
あれは吸収する。あ、そうですね、
あの
ぶつかってエネルギーを出すわけですからね。
ぶつかって反射したものを映像化するわけですね。
そうそうそう、
あ、すごいね。
仕組み的にはただその細胞自身にエネルギーを蓄える、うん、プロトンにエネルギーを蓄えるっていうところがちょっと違うんですけどね、うんうん、あれは水に当たった反射ですから、うんうん、水自身はそうエネルギー蓄えないんです。こちらのは一旦蓄えさせて、うん、で蓄えさせるのをやめるとその細胞の種類によってプロトンの量が違うんでエネルギーの放出の仕方が違う。
なるほど。
例えばがん細胞なんていうのはプロトンが多いんで、うん、たくさんのエネルギーを出すけど健常な細胞というのはそれよりは少ないエネルギーしか出さない。
あ、じゃあ画像的には映像としてボンって、まあ、くっきりはっきり分かるようなものが出るわけでもなく。
いや、はっきり分かります。
はっきり分かるんですか？
細胞の一個一個まで分かるんですか？
あ、それで分かるんだ。すごいね。
それが MRI。 そしてもう一つはおなじみのリニアモーターカーですね、
うん、
こちらの方には車両の方に超電導磁石を置きまして、
うん、
先ほどのそのレールガイドレールの方に、
うんうんうんうん、
磁石を置いて、
置いて、
でその反発で浮き上がらせる、
で進ませていく、
ね、そういう仕組みになっています。
うーん、あー、はい、なるほどね。
で超電導ということです、
うん、超電導って要はこれがどんどんどんどん常温からまた常温より上の温度に近づいていくことっていうのが、
はい、
通常 の、 まああの日常生活の中での超電導って言われるものが、
うん、
まあ、そういうふうにあの技術利用されていくっていうところの目標なわけです、う
ん、いや基本的にはもう液体窒素の段階で十分なんですね、
もうそんな
まさに常温というのは不可能と思われてまして、うん、液体窒素のマイナス140度で超温超伝導状態になるのも理論的にはまだ解明されてないんです。なぜそうなのか。
ああ、そうなの。
マイナス240度で超伝導状態になるという理論はもう確立されてるんですが、
お
う
お
う、マイナス140度はなんでこれ超伝導状態になるのとわからない。
あ、なぜこの今の状態で、はい、現象の方が先にあって、そうそうそう、まだ理論が追いついてないんです
ね。いやね、この番組やって気づいたけどね、
うん、
人間って本当何にも知らないよ。
すごいよね。
これもわかんないんだから。
すごいよね。だって一番最初の導入部分だった二方化マグネシウムすら知らないもん。
そうね、二方化マグネシウムのパレットとか言われてもわけわからないって感じにな
るから。違うよ、パレットじゃないよ。
テレ
ット、テレット、なんじゃそりゃって感じがありますね。
いや、これはね、すごいな。いろんなものを混ぜるから二方化マグネシウム自体の意味はそれほど追求する必要はない
んだ。ないんだ。
要するに電気を蓄える材料としてこれが使えるということ。
使えるということで、うん、じゃあ常温、
高温
だね、うん、ああ、なるほど、すごいな。
次の話題は日経サイエンスの2001年2月号から絶滅に瀕した動物をクローン技術で救うという話題です、
うん、
クローン羊のドリ
ー、あー、ドリーね、
はいはいはいはい、これを生み出した技術を使って絶滅の危機に瀕した動物を救おうとしている研究についてこれから紹介します、
うん、はい、
1999年の11月のことです、
うん、
レッドデータブックに掲載されています、絶滅危惧種のガウルという牛の仲間のクローンが誕生しました。このガウルは長年にわたってスポーツ狩猟の対象となっておりまして、また生息地の地球の環境の変化で世界中に3万6000頭しか残されていない生き物なのだそうです、
うん、
で家畜のクローン自体は今では珍しくなくなっていますが、このガウルの研究で重要な点は、代理母として使用されたのはメスのガウルではなくて普通のメウスだったという点なんです。
あくまでも代理母なんだね。
ほー、うん、
だから受精はしないか、クローンだから、
うん、しないね、
ね、
うん、だから産むから妊娠して産む体はいるわけですから。
あ、そうですよね。
それを代理母、
代理母ですよね。
それが、まあ、牛がガウルを産んだということで、トンビがタカを産んだと、まあ、似たようなニュアンスになっているということなんですね。でこれが非常に学術的には重要でして、ある動物がその別の種類の動物の遺伝的コピーであるクローンの個体を妊娠出産できるということが示された。
あ、そうか、そういうことだね。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。
つまり本物の親というか同じ生き物の種類じゃなくてもクローンの子供を産めるというのが初めて証明された。
はいはいはい。
で、参考までにクローン動物の作り方についてちょっと簡単に説明しておきますと、
うん、
まずメスの卵巣から卵子を取り出します、
うん、はい、
で取り出した卵子の中に非常に細いガラス管を差し込みまして、うんうん、卵子の中で元々の動物の遺伝子を保管している核を吸い出して捨てます。
核が吸い出せるっていうのがすごいよね。
核はかなり大きいんでですね、普通の顕微鏡で見ることができるんです。
あ、そうなんですか。
これは相対したテクノロジーではないんですね。
ちょっと待って、そんな細いガラス管は誰が作るの。
職人さんが作る。
職人さん、
あ、職人が作る。すごいやん、なんか。
いや、これシーバも作れますよ、このぐらいのガラス管。
あ、ラグシー持ってきてください。見て見てや。
いや、見えますよ、そんなに。
見えるんだ。
見えないほど細いもんじゃないんです
けど。核ってそしたらやっぱ本当にでかいんだね。
だから核より大きくていいんですから、核を吸い出すんだから。
そうかそうか、そういうことだ。
核ぴったりの大きさじゃなくて、
じゃなくていいわけだな。
細胞の中に入ればいい太さなん
です、ね、はいはいはいはい。
で捨てまして、核のなくなった卵子にクローンを作りたい動物から採取した細胞を丸ごと注入します、
うん、
でここに電気刺激を与えると卵子と細胞が融合して分裂を開始します。
ほう。
細胞が100個にまで分裂したら、あらかじめホルモン剤で体を妊娠状態にしておいた代理母の卵巣に移植して、うん、以降は通常通りの妊娠期間を経てクローンが誕生しました、
うん、
まあ、これが体細胞核移植クローンという。
はいはいはいはいはい。
で今回のガウルのケースですと、うん、注入する細胞としてガウルの皮膚の細胞を用いて実験が行われまして、
うん、
692個の卵子から実験をスタートしました。そして出産にたどり着いたのはその中のわずか1例だけという、まあ、非常に難しい実験。
は
で、ちなみに最も成功率の高い、
うん、
実験はクローンができる動物は牛なんですが、それでも細胞を注入した卵子の 1% から 2% しか誕生することができ
ない。そうなんだ。はあ、結構ロスが大きいんだね、うん、
でこの卵子の提供動物とクローンを作成したい動物の種類が異なるクローン技術を 異種間肺移植と呼びますが、これまでガウルの後にボンゴ、ムフロン、アカシカなどの貴重な動物で成功しておりまして、現在は1万頭程度までに減ってしまったチーターの保存に取り組む計画が現在あるそうです。
へ
ー。チーターというのは繁殖するのに非常に広い縄張りが必要なんだそうで、動物園の檻の中では繁殖が不可能だということで。
あ、なるほど。
そうなんですね。
だから移植してやったらもう屋外といいますか野生に戻してやるしか増やす術が
自然個体じゃないともう増えていかな い, ない
ということ
だ。だから増えるきっかけのところだけ人間がやってやってもあとは自然に戻す、
戻すということか
ですね。で、チーターの他にはですね、中国政府がジャイアントパンダのクローン技術の確立に熱心なんだそうです。
ああ、やっぱ他の国に上げすぎたんだよパンダ。
でパンダの正確な生存数は不明。
何とも中国、
中国広いから
中国らしいね。
ただ20年前のデータですとすでに1000頭を切っていたということなんです。
20年前で、
はい、
へ
え。このジャイアントパンダのクローンなんですが、現在のところ、うん、ウサギの卵子と融合して細胞分裂を開始させることができる段階にまで研究は至っています、
うん、
ただそのウサギが代理母ですとパンダを妊娠するには体が小さすぎますので
そうだね。
現在は代理母を何にするかについての研究が行われておりまして、うん、野生のアメリカクロクマ、これクマの種類がいるんですが、そうでしょうね、やっぱクマ、ここから卵子を採取しまして動物園のアメリカクロクマに出産させるのが良いのではないだろうかという研究結果が出ています。
なるほど、うん、
でね、この体細胞クローン技術を使いますと理屈ではすでに絶滅してしまった動物であっても体細胞が残っていればクローンを
作る。そうだよね、そういうことだよね。
が今の進んだ冷凍技術で細胞を凍結保存している、うん、まあ、ごくわずかな例を除きますと、うん、基本的にはすでに絶滅してしまっている動物を復活させるのは不可能、
ね、ああ、そしたらやっぱ恐竜は無理なんだ、
うん、恐竜といえばジュラシックパーク、
そうそうそうそうそうそうそう、
あれもね、
う
ん、恐竜の遺伝子から、うん、復活させましたけど、
そうですよね。
実際にはクローンを作るのに十分な品質の恐竜の遺伝子が手に入らない、
うん、ああそうなんだ、
まあ、今の技術では恐竜を復活させることはできない。
あ、
ま
あ、
恐竜
やっぱ、うん、あれなんだね、琥珀に入ったカジはダメなんだ、うん、
ダメなんですね。その琥珀どころかですね、例えばアラスカなんかで時々非常に保存状態の良いマンモスです
ね、ありますよね。
見た目には完璧にマンモスなんですが、うん、あれも遺伝子を調べてみますともう遺伝子はズタズタに破壊されている。
はあ、はあ、なるほど。
でもっと最近になりまして70年前にタスマニアタイガーという生き物が絶滅したんですが、
タスマニア島ね、
これもね遺伝子の保存状態が良くなく一応保存する努力はしてたそうなんです、70年前の時点で、
うんうんうんうん、
でもまあ復活は不可能に近いということで、
じゃあ
どれぐらい最近絶滅したものなら復活できるかというと、う昨年初めに絶滅した、スペインアイベックスという、
またよくわからない名前が
これがね、鹿のような外見のね、角があって足が速そうなスタイルのね、生き物なんですが、こちらの方がね、比較的良い保存がなされています。これね、昨年の初め絶滅したばっかり。
へ
ぇ、で、まぁ、これちょっと絶滅動物復活の最初の例としまして、現在このクローンを作るための予備的な研究が行われておりまして、うん、まぁ、今の段階ではいきなりその保存した細胞でやるともったいないですので、このスペインアイベックスの似た種類の動物を、ヤギを代理母として出産させることにまでは成功しています。
なるほどね。
であとは日本ではですね、トキを、
あ、そうでしょうね、
バイオ技術で保存しようという動きもあるんですが、うん、鳥ではこの体細胞のクローン技術成功した例が未だありません。
なるほど。
で鳥に関してはですね、キメラ技術を使うのが有効ではないかと言われているんですが、
あ、
ま
あ、
キメラについては頭混乱すると困りますので、うん、また次の機会
で、次の機会でね、
簡単に言いますと要するに、例えばある動物に細胞を入れてやると、うん、その入れられた動物というのは元々の自分と入れられた動物の2つの生殖細胞を持つわけなんですね、うん、これがキメラなんです、
はいはいはい、
そうすると2つ2種類の動物を産むことができるから、ある確率でその狙った動物が生まれてくる。
なるほど、
これがキメラ。
はあ、なるほど、
すごい話だ。なんか
じゃあレオポンを作ろうとしてもちゃんとライオンが生まれてきたりするわけなんですよね。
うん、ある確率で、
ある確率で。
おお、すごいですね。
すごいな。
じゃあ哺乳類以外の まあ、例えばその鳥類、爬虫類、魚類っていうのは研究を進められててもまだ成功例っていうのが
ないんですね。成功しない、爬虫類で研究してるかどうかちょっと知らないんですが、鳥類と魚類ではまあ成功してないと。
うちもやんねえかな。
何を何つくんだよ。
でもすごいね。
なんか一応ですね、皆さんあの細胞はね、保存しとくといいですね。
そうね、蘇れるかもしんねえや、それ。
ちょっと確かにさ、クローンなんだけどさ、性格とあの遺伝情報、性格と記憶はないからね。
ああ、そうだ ね。記憶はないからね。
自分じゃないからさ。
ああ、そうか。
同じさ。でも、細胞からできるんですね。
すごいよね。
一昔前はですね、もう細胞、例えばあの今回皮膚の細胞からクローン作ったんですけども、皮膚の細胞なんていうのは分化が終わってしまってるから、ここから動物は作れないって言ってたんですよね。
そうなんだ、はいはい、
今はもう作れるというのが定説になってまして、皮膚でいいんですね。
すごいね。
怖いよね。だってちょっとさ、セロテープかなんかでピッてケラチン取られて、それで作られるような時代が来るかもしれないよ。
いつかね。いや、可能性としてはあるわけですよね。
自分のクローンがどっかにいるかもしれないから。
ああ、すげえ話だな、そりゃ。びっくりですね、毎回毎回。
あとはもう宗教観とかと
の問題だけなんですよね。倫理観との折り合わせですね。
ああ、先月号の月刊のニュートンという雑誌にですね、人間のクローンを作るという話が出てまして、実際にやろうとしている人たちがいるらしいですね。
すごいですね。ああ、そう
なんだ。多くの国では、まあ、法律で表向き禁止されているんですが、一部の国ではそういう法律がない国がありまして、そこで研究をしていると。これ何のためにやるかというと、まあ、宗教団体が中心なんですが、子供を交通事故で失った人が自分の子供をね、再生させたいという、まあ、表向きの理由がありまして。うわ、
ホラー映画だな、そりゃ。やっぱり、だからその辺が倫理観だね。
すごいよね。それであのタックスヘイブンの国にみんな逃げていくみたいに、そういうローフリーの国にすごい乗り込んでたら、すごい国になるよね。
それが一大国中産業になっちゃったりするの、クローン技術が。すごい、いや、あるわけでしょ。すげえなー。
あとはね、日本はちょっと定かではないですが、アメリカなんかで獣医さんに行きますと、ペットの細胞保存キットというのがあるそうです。
自分で保存しちゃうんですか？
いや、獣医さんが保存するんです。だから獣医さん向けにペットの細胞保存キットというのが売られてまして、獣医さん向けにね、で自分のペットを連れてって細胞を保存してくださいって言うと、獣医さんが保存してくれる。
あ、それは死んだ個体とかっていうわけじゃなくて、
死んでてもいいんですよ。
もう死んでても生きてても、もう関係なしにペットの細胞を保存しますよ。
だから自分のペットが車にひかれるじゃないですか、そしたらその細胞が死滅する前に大急ぎで持ってって生きている細胞を探して取ってもらって保存すると。で、それからクローン作るのはそのクローンの技術ができてから。
できてから。
猫は割とクローンをやりやすいらしいですね。ペットの中では猫が一番最初だろうって言われてますね。
そうなんだ、はい、いや、なんかの映画でそういうシーンあったよ。
なんとかデイズ。
あ、そうだね。
16 days。
そうそうそうそう、
うん、それで主人公がペットのとこに行く、
そう、ね、行くんだよね、死んで、うん、で復活させるのよ。
でも昨年死んだ動物が、はい、ようやくクローンが可能かなっていう段階なんですよね、はい、人間の死体とかああいうのを冷凍保存するサービスって結構昔からありますよね、はい、
ありますね。
技術的にはそれはもう絶望という、
いや、わかりません
それはまだわからないんですね
いや、でもあれは液体窒素かなんかでやるんでしょ、うん、
ずっとつけられてますよね、う
ん、かなりあの新しい凍結技術でやっているんで、
ほうほうほう、ま
あ、大丈夫じゃないですかね。
あったらケネディ大統領も復活するかな。
ケネディ冷凍保存されてんの？
されてるよ。
そうなの、うん、
ケネディはされてる。
でもちょっと待って、ケネディってさ、吹っ飛ばされたんでしょ。
うん、細胞が。
あ、そうか、クローンだからいいのか、う
ん、いいのよ
体のどこでもいいんです生きてる細胞
すごい話だな、
はい、ということで今週は2台でした。
はい、
アクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。それぞれの制作者がページで扱っている項目別に区分けしてあります。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリライトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉隆之、そして
DJ と
ソニーでした、
はい、また来週も聞いてくださいね。さよなら。